今週は、詩編をご一緒に、読んでいきたいと思います。今ご一緒に読みました16編になります。さあ、この詩編を読んで皆さんに聞きたい一つの質問は、皆さんにとって神様ってどこにおられるとイメージしていますでしょうか。皆さんが神様と思うときに、どこにおられるお方というイメージがまず湧き上がるでしょうか。どこに、この一番前にいたのでどこでもいいよ。ああ、ここね、ありがとうございます。ちょっと予想していた答えとは違うのでサッチさん、どんなイメージ。しない、はい、なかなかスムーズにいかないもんですねじゃあ幸次郎さん、はい、アーメン、上の方いや、結構神様というとどうしても見上げるっていうイメージなので、上ってイメージされることが多いのかなと思うんです。私もその一人で、特に私その20代の時に、船のボランティア、福音船で船のボランティアした時に海のど真ん中にいた経験があるんですね。周りに何もない360度大海原という中で、私がいつも感じていたのが、上を見上げた時に真っ青な空、そこに大きな神様がおられるっていうことをイメージして、神様の存在を身近に感じていたという経験があるんです。で、ちょうど先週なんですけども、15集会室で礼拝を捧げるとき、先週だけではなくて15集会室で礼拝を捧げるときは、いつも礼拝前お祈りするときは、この窓から浦和の街を見ながらいつもお祈りをしているんですけども、やはりそのときに、先週は青い空が広がっていて、その空を見ながら、あの船の時のイメージを思い出しお祈りしていました。今日も同じ方向なので外を見て祈ったんですけども、どうやら先週とはちょっと違い雲に覆われていますが、実は聖書的には神は雲の中に包まれているんです。ですから今日の方が正解なんです。だから神がどこにおられるかというのは、どうしてもあくまでも私たちのイメージであって、曇りだから神様が見えないというよりか、むしろ雲の包まれた中にシナイ山で神様はモーセに語られたと、あります。で、今日なぜそんな話をしたかと言いますと、今日読んだ詩編の中でも注目していきたいのが7節8節なんです。もう一度、ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。私は褒めたたえます、助言をくださる主を。実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。特に8節で、いつも主を前にしています。主が私の右におられるのでとあります。で、ここを読み、あれ、神様は前なのか右なのか、おいおい、どっちなんだいと思われた方もいらっしゃると思うんです。筋肉に聞いても答えは出ません。ある、本を読んでいた時に、牧師が、もし神が上におられるんだったら、それはただ私たちは神を祀っているだけで、実は生活の真ん中に神をお迎えしてないのではないか。あ、なるほどと思いました。ただただ神とは教会にて見上げる方、礼拝するだけの方になっている。で、下に置く。もうこれはもう皆さん説明しなくても、神をどのように私たちが扱っているかはわかると思います。で、後ろに神がいるならば、いつも優先は私で、必要な時にだけ後ろを振り返り、神様、これを助けてください、これをしてください。そんな神の存在になっていないか。で、その牧師曰く、横に神がいるならば、相対的な世界の中で神を考えていく生き方になってしまい、それでは信仰は与えられない。 と説明していたんです。でもう一度質問します。皆様にとって神様ってどこにおられるお方なのか、上なのか下なのか横なのか後ろなのか。で今日の詩編16編を読んだ時に私が受け止めたことは、前であり右である。まあ、言うならば斜め右前なんでしょう。じゃあなぜ右前なのかっていうところを深く見ていく前に、最初に9節から10節を皆さんで見ていきたいと思うんです。9節からですね。それゆえ私は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものを滅びに見せないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右にとこしえにあります。9節それゆえにって始まってます。それゆえとは何かというと8節ですよね。主がいつも、私がいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえにと9節からの最後の3節が始まっているわけなんです。そしてこの9節から11節の中で私の目に浮かび上がってきた、目に残った単語が喜び、そして最後の11節には楽しみという言葉なんです。楽しみが、喜びが神の前、そして楽しみが神の右、やはり前と右なんです。斜め前右、皆さんが心から喜び楽しむ時ってどのような時でしょうか。心から喜び楽しかったと思える、そんな経験最近ありますでしょうか。まあ、私が振り返る中で最も近くそんな経験を感じたのは、楽しかったな、喜んだなと思えたのは、まあ、9日の賛美礼拝の時だったのかなと思ったんです。あの時本当に心から思いっきり大きな声で賛美をすることができ、その賛美を通して神様と対話し、心も魂も満たされた、そんな礼拝だったなと振り返っていました。でもなんでそんなに私自身が喜んだのか、楽しかったのかというと、私たちの教会の礼拝事情にも少し理由があるんです。それは今日も非常に静かな声で礼拝を、賛美をしましたよね。私たちの教会は公共の施設を利用して礼拝を捧げていて、その、良い点、そのことに対して私たちの教会が祝福を受けていることも多くあります。ただ一つ残念に思っていることが、この心から思いっきり礼拝を捧げるっていうことがなかなか難しい。それは皆さんも感じられているのではないでしょうか。まあ、私は一応責任者として、このどこか音が漏れ、ね、この団体はうるさいですよとクレームが入るならば、私たちがこのように礼拝を捧げることができなくなるかもしれないという心配がどこかで私の心の中にいつもあるんです。もうね、トラウマに近いところもあるんです。それは、ね、いくつかの経験があるんです。それは初めは良かったですけども、もちろんここ初めて使うときね、沢村さんちゃんと許可はね、了承を得てピアノも歌も歌ういいですよと言われたから始めてるんです。ただ問題はスタッフって定期的に変わるんですよね。だから初めにいいって言った人もいつの間にかいなくなって、新しい人が来ると何も知らないわけなんです。そこでたまにその知らないスタッフが私たちの礼拝の様子を見て言うわけなんです。バプテストさん、楽器を使っちゃいけないんですよ、歌なんて歌っちゃダメですよって忠告を受ける瞬間、私の心が 止まりそうになるんです。あ、もうこれ以上ここで礼拝できないかもしれない。それで私は一生懸命こういういきさつがあってなんとか礼拝させていただいているのでね、迷惑かけない限りは同じような形で続けさせていいですかって頼み込んで、なんとか今でも続いているので、私はどうしてもそのことが心配で、心から賛美するということに、すごく、ドキドキしてしまうわけなんですね。ですからそんな心配がない音楽室での賛美、もう好きなだけ音を立てて好きなだけ賛美してもいい、そんな心配や恐れやプレッシャーから解放されるときに、私たちは本当に喜び楽しかったという経験をすることができるのではないでしょうか。まあ、私たちは日々の生活の中で様々な心配や恐れやプレッシャーを抱えているかと思います。高橋秀則先生、実を言うと夜チルで先生の本を昨年ずっと、一緒に学んできましたが、その同じ高橋先生が書かれた本で現代人の悩みに効く詩編という本があるんですね。で、この16編を、読んでるときに、その高橋先生の現代人に悩みに効く詩編という本も少し、参考にさせていただき読みました。そしてこの16編の解説の中で高橋先生は、私たち現代人の悩みの中に人と自分を比べてしまうという悩みがあるのではないか、特にこの日本という文化で育ち、影響を受けてきた私たちはもう出る釘は叩かれるではないですけど、なるべく周りの人と同じようにしていることが良いことだというような、影響を受けているので、どこか周りの人と比べて自分が劣っていたり足りなかったりすると劣等感を感じたり、あ、自分はなんでダメなんだと悩んだりすることが多い。そしてそういう高橋先生自身も子供の時にはそのような人と比べて自分の弱さや足りなさに劣等感をずっと感じてきていたと。そんな高橋先生がこの詩編の16編、特に8節の私はいつも主を前にし、主が私の右におられるという御言葉を通して大きな励ましを受けたと書かれてありました。そんな先生のお話を読んだ時に、私も自分の体験と重ね合わせて、振り返ってみたんです。先ほど言った福音船のボランティアとして乗った時、私はまだ英語も何もわからないまま、ただただ、飛び込むような形でその船に乗りました。そしてその後少し英語は喋れるようになりましたけども、進学校に行く、どこに行こうか、宣教師になりたい、それだったらイギリスの宣教進学校が良いと聞き、それでは行こうと何も知らずに行った、そんなその後の経験もあります。そこで経験したのは、私も高橋先生同じく日本の文化教育で育ったものでありますから、どうしても周りと自分を比べる癖が身についていた。しかも船においても進学校においても、私は英語が最も喋れない一人のうちの一人であったので、突然今までは普通アベレージの存在であったのかもしれませんが、出来損ない、何もできない、そんな存在に落ちてしまうときに、本当についていけるのだろうか、なんで自分はこんなところに来てしまったのだろうか、まあ、非常に戸惑い悩んだ経験をしたんです。一気に自分が何もできない力のない存在になってしまう。そうすると心の中から出てくるのは、あいつは英語が喋るから当たり前だよなと、英語が喋るのに何にあんなブツブツ言ってるんだ、そんな自分と相手を比べ、 そして自分にはなんてかわいそうなんだと劣等感に悩んでいたわけなんです。ただそのような環境に神様が置いてくださったからこそ、周りの人を比べるのではなくて神様と向き合う大切な経験をさせていただき、高井先生が御言葉に慰めを受け、励まされたように、私も周りではなくとにかく神様を見る、そして神様が自分をどう見ていてくださるか、こんな私も受け入れてくださり喜んでいてくださり用いたいと願っておられる、そんな神様の視点を意識するようになり、まあ、そこから自分らしさを大切にするようにしていったら、今ではこんな変な人になってしまいました。いつも主を前にしていますと、この詩編の作者ダビデは言っております。それは私たちが神様が必要な時に呼びかけ、神様という、そんな信仰ではありません。神様が私たちの前に立っておられる、導かれるお方、そしてその神に従う、それを受け入れる人生、それをダビデは私は主を前に置きますと告白しています。私たちの存在意義、アイデンティティ、それは神様を通して与えられている。神に私は作られ、神に命が与えられ、神が喜ばれる、神が願われる、神の御心に生きたい、そんな宣言告白が主を前に置くというこのダビデの言葉ではないでしょうか。しかしダビデはそれと同時に、主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません、神が前に、神を前に置くと言っておきながら、実は神は右におられるとダビデは言っているんです。じゃあこの右にいるとはどういう意味だと皆さん思いますか。右とは守られている存在、保護されているという意味があるそうです。そして神様に対して左を歩むということは、その方を信頼しているという意味があると言われています。ですから他の詩編でも73編23節では、しかし私は絶えずあなたと共にいました、あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました、守ってくださるお方。121編5節、主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。やはり右におられるお方はあなたを守り寄り添ってくださるお方であるということなんです。この右におられるお方ということをある牧師はその説明の中で、結婚式という例えを使って説明しており、私はそれでなるほどなと思いました。まあ、結婚式、新郎新婦が入場して、新婦が入場して結婚式は始まりますよね。その新婦が入場するときに、通常は、誰が新婦の右におられますか。お父さんですよね。お父さんが右にいて、お父さんが新婦をリードしてチャペルの中を歩み、そして最後その右におられるお父さんが今度夫となる新郎へとバトンタッチし、新婦は新郎の新郎は新婦の今度は右に立つわけですよね。まさに今まで父として守り導いてきた 者が右に立ち、そしてこれからその娘を守り導いてくれるだろう男性に委ねる、それがこの結婚式の最初の、新婦入場で、あるわけなんです。あ、そう思うと右斜め前に立つお方ということを私はイメージできたんです。前といっても一歩前に立ち、しかし右に寄り添いながら一緒に歩んでくださるお方、それがダビデが告白した神様の姿なんです。前と右です。神は私たちを導かれる神、前に立ち私たちを導かれる神。7節、私は褒めたたえます、助言をくださる主よ、実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。神は私たちを導き、私たちに助言を与えてくださいます。そしてその助言を夜になると、それは静まり、いろいろなことを思い返すときに、あ、神の助言がこう私に語られていたのだと、内なる私、自分の中でもう一度受け止め直す。それゆえに私は褒めたたえる。それはそんな導き、助言を与えてくださることを喜び受け入れるという行為ではないでしょうか。しかし、ただ前をひたすら歩まれる神ではなく、前に立っていると思いきや、実は右側に立ち、私たちと歩調を合わせ、しかも守ってくださる神でもある。前にでもおられるお方でもあり、右におられる神様、まさに斜め右前におられる神なんです。18編の19節では、主は私を広いところに導き出し、私を助けてくださいました、主が私を喜びとされたからです、とダビデは言っているんです。主が私を喜びとされた。結婚式はいろいろな感情が渦巻くのではないでしょう、渦巻くのと思いますけれども、花嫁の右を歩く花嫁の父にしても、これから共に右を歩む花婿にしても、花嫁の存在は心から喜ぶ存在であるわけですよね。ここが大切で、神様というお方、時に私たちは神様を恐れ、その神様が、厳しいお方だと受け止めることもあるかもしれません。私たちの前を厳しく進み、そして足りない部分、なんでこれができないんだ、私たちの弱さ、失敗を怒り叱責されるお方でもし神があったならば、ダビデはそんな神との関係に楽しみ、何よりも溢れる喜びを見出したでしょうか。ダビデ自身はいろいろな失敗や過ちを犯した、それは私たち、サムエル記を読んできてご一緒に見てきましたけども、そんなダビデは神様と共に歩むことに喜びと楽しみを見出している。それは神様がそんなダビデ自身を喜んで受け入れておられるお方であるということを知っていたから起こったことではないでしょうか。10節出てこないですね、ごめんなさい。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。たとえ黄泉に至ることがあったとしても、そこから救い出してくださる 神である。そのことをダビデは知っていました。それは私たちはまさにキリストによる復活の約束、そして希望であるということを知っているかと思います。ですからダビデはこう告白します。2節、私は主に申し上げます、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません、私の幸いはあなたの他にはありません。10節、あなたは私に命の道を知らせてくださいます、満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。喜びが神の前に、楽しみが神の右にあるとダビデは告白しています。そして何よりも私たちはイエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じ従う者は花嫁であると新約聖書では例えられています。キリストの花嫁です。まさにキリストが父のように、または新郎のように私たちの前、斜め右前に立って私たちを導き、それと同時に羊飼いとして私たちを守り、そして何よりも世の終わりまであなた方と共にいると寄り添い遂げる約束をされているわけです。そんな安心を私たちが受け止めるからこそ、そんな安らぎを私たちが経験するからこそ、私たちの歩みに喜びと楽しみがあるわけなんです。さあ、これから新しい一週間が始まります。あなたの神、あなたの主はあなたのどこにおられるでしょうか。あなたが神を前に置くと宣言するならば、神はあなたの右に来てくださるお方です。あなたを喜ばれる神に、もうあなたは他の人と自分を比べる必要はありません。なぜなら神があなたの右にいてあなたを喜んでおられるからです。何よりもそんな神様との関係に喜びと楽しみを感じつつ、主が私たちに知らせてくださる命の道を今週もご一緒に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。